めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週も質問箱にお題を頂戴いたしました。ありがとうございます。なのでこの、お題をもとにお話をしていきたいと思います。まずね、一つ目が、こんにちは、いつも楽しく聞いています。独学で社労士の勉強していた時の話、とても参考になりました。ありがとうございます。今年初社労士試験を受けて残念ながら不合格だったので、また頑張ろうと思っています。またポッドキャストでアドバイスよろしくお願いします。わかりましたわかりました。あれですか、独学でやられるんですかね、教室に通われるんですかね。いろいろね、やり方はあると思いますけれども、結構独学でね行くのは自分との戦いになりますので、頑張っていただきたいと思います。はい、さて質問させてください。今月から外資系企業の人事にいます。来週11月に退職、海外支店に移籍のため、退職する外国人に退職説明をするのですが、その際年金手続きについても話をすることになっています。脱退一時金など国内で厚生年金に加入していた外国人が知っておくべき知識があればぜひ教えてください。そうですね、脱退一時金ですね本当に今外国の方の話増えてますね。外資系の会社さんからのお問い合わせとかもやっぱ最近増えてますし、外国の英語の対応できますかって言われても、いつもできませんって答えてるんですけど、ね、多いですよね。で、あと、海外支店を出したとか、海外に支店があって、そっちに働く人に、どういうふうに、ね、社会保険かけるかとか、控除するかとか、そういうのとかもあったり、よくします。で、このケースは、海外で働いていた方というか、まあ、外国の方が日本の企業で働いていて、その方が海外支店に移籍なんですね。海外支店に移籍するので、日本の会社から海外の会社の所属になるというようなことですね。で、税金のこととかはちょっとわかんないんで、ありますよ。税金のことでちょっとあるんで、税理士さんにも確認した方が絶対いいと思うんですけど、社会保険のことだけ限って言うと、まあ、社会保険って、まあ、考え方としてはね、本人が関係するのって、まあ、3種類じゃないですか。健康保険と、国民年金、厚生年金と雇用保険と。で、この3つがそれぞれどうなるかっていうふうに考えればいいんですよ。で、健康保険についてはもう別にね、日本じゃなくなるわけですので、日本の健康保険入ってても仕方がないですから、もうこれは当然そこで、終わりで、退職で終わりで、まあ、引っ越しのために少しいるんだったら、なんかね、国保入んなきゃいけないとこあるかもしれませんけど、すぐに海外に行かれるんであれば、その次の日に、もうそこで喪失でいいのかなというふうに思います。あと、年金については、脱退一時金をもらうかどうかが、検討する。で、もし、また、日本で働く可能性があるんだったら、プールしておいてもいいかもしれませんけど、まあ、脱退一時金って、日本からね、退去してから2年以内かな、なんかなので、まあ早めに、もしもう日本に戻ってくることがないのであれば、一時金もらったらどうですかっていう話になりますね。で、あと、雇用保険についてはもうね、次の職が決まってるわけですから、海外支店に移籍するという職が決まってるわけですから、もうそこで喪失して終わりということになりますね。はい。で、あと、海外の方と日本の方で、そのいろいろやり取りをするっていうので、日本で働くとか、そういうので考えるときに絶対必要なのが、社会保障協定についてっていうのは、一応ね、ざっと知っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。なんかね、私も、そういう話が来てから、この国は社会保障協定あるのかどうかみたいなところから調べるんですけど、そこら辺はちょっとね、見ておいた方がいいかなというふうに思います。はい、頑張ってください。試験も頑張ってください。はい。で、次のお話なんですけれども、もうね、これだけでね、すごいお題ですよ。バイトさんの有給休暇ってどうされていますか？難しい話ですね。時間が長短まちまちで、日数もまちまちで不定期。 付与の仕方も難しく、取得も難しい。バイトさんから、有給ください法律で取れますと言われた場合は、有給休暇を上げなければならないとは思いますが、実際には取得してなくて、取得の申請もしづらい気がします。というようなご質問でございます。本当にそうですね。もうアルバイトさんの有給休暇ってね、クリティカルな回答ってね、できないんですよね。これね、すごくね、よくある話っていうか、もう常識じゃないですか。バイト、アルバイトさんっていう常識があるのに、その常識に対応している法律が実はないんですよ。もう意味がわかんないんですけど、ないんですよ、実は。もちろん労働基準法には守られてますよ。でも労働基準法には守られてるんですけど、その、労働者って、所定労働日と、所定労働時間が決まってる前提なんですよね。これは決まってないっていうね。で、だったら日雇いなんじゃないかっていうことも実はよぎるんですけれども。でも日雇いもずっと雇ってると普通にね、雇用してるっていうことになるので、結局雇用契約はあるんですよね。で、雇用契約はあるんだけど、毎月毎月所定労働時間と所定労働日数が本人から希望シフトを出してもらって、その希望シフトをもとに会社側でこうシフトをうまいこと作って、じゃあ今日あなたはこれで働いてねって言って出すっていうことで、それって要は、本人と会社の、まあ、合意によって、毎月所定労働時間と所定労働日数が毎月変わるし、毎月違うってことなんですよね。だから、毎月多分ね、契約の変更がそこで起こってんじゃないかなとか私は思うんですけれども、まあ、なんですけど、なので、これバシッとね、いけないんですよ。そういう想定はされてないんですよ。特に有給休暇については。有給休暇ってどういうものであるかっていうと、まあ、半年働くと、休暇を取れるという権利がもらえるというようなものですよね。で、正社員、パートタイム労働者などの区別関係なく、以下の要件を満たしたすべての労働者に年次有給休暇を付与されますというふうに、これは厚生労働省の、有給休暇取得サイトですかね。それに書いてありまして、労働基準法において労働者は、1、半年間継続して雇われている。2、全労働日の8割以上を出勤している。この2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。ということで、会社は、まあ、付与しなければならないということになってるんですけれども、年次有給休暇の付与日数って、まあ、通常の労働者の付与日数っていうのがまずあって、これが半年働くと10日、それから1年経つと11、12、14、16、18、20で増えていくってやつですね。で、所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者っていうのは、その日数によって、付与日数が減っていくんですね。で、週所定労働日数が、まあ、4日の場合は、半年経ったら7日だったりとか、3日だったら5日だったりとか、2日だったら3日だったりとか、1日でも1日もらえたりとかするんですよ。なんですけど、この週所定労働日数が決まってないんですよね。特に学生バイトさんを今私想定してますけれども、学生のアルバイトさんとかって週何日働けるかって決まってないじゃないですか。で、原則決まってたとしても、まあ暇な時は週2ぐらいいけるかな、みたいな。で、テストがあると、やだとかね。テストがあるともう入りたくない。その1週間も入りたくないとか、あと夏休み入ったからもう全部入れますとか、いろいろその人の生活の状況によって、所定労働日数を変更したいんですよ。変更したいっていうニーズは、労働者側にあるわけですね。会社側から変更してくれっていうわけじゃなくて、本人がそういう働き方をしたいと言っている人たちのニーズを組んでいる働き方を用意しているというような状況なわけですよ。となると、これがまた、週所定労働日数決められないんで、何日付与していいかが本当はわかんないんですよね。で、まあ、仮にですよ、仮に入社した時に、私週3入れますって言われて、わかった、じゃあ週3ね。じゃあ、半年働いたら、有給休暇が5日ねっていうような、ところに入るとするじゃないですか。じゃあ、この週3働いた、全労働日の8割以上を出勤しているっていうジャッジってどう考えればいいのかですよね。で、それは週3入れますっていう口約束みたいなものがあって、実際に週4日働いたりとか週2日働いたりとかもろもろして、で、その、日数を全部足してみたら、8割以上、その週3だった場合の日数と日数の8割以上出勤してたらいいのか、 それともシフトがちゃんと決まっているそのシフトの8割出勤してればいいのか、これまた微妙なところじゃないですか。で、わかんないんですよね。なのでそういう風な決め方をしているとちょっとね、混乱をするよということなんですよ。それでもう一つありまして、この1年間の所定労働日数っていうのを決めて、それに合わせて扶養日数を決めるというようなものがあるんですね。これ1年間で、例えばですよ、例えば1年間で169日以上216日以下働く人は、7日扶養してくださいねとか、73日以上120日以下の人は3日扶養してくださいねとか決まってるんですね。で、これ米印で、週以外の期間によって労働日数が定められている場合って書いてあるんですよ。労働日数定められてないんですってって言いたいんですよね。労働日数定められてない人に対してどう、有給休暇を付与したらいいのかっていうのは、多分決まってないんじゃないかな。で、1年間の所定労働日数っていうのがもう明確ではないんですよ。で、明確じゃないので、結果、結果的に6ヶ月働いた時点で何日出勤してるかを数えて、付与している会社が多いんじゃないかなと思います。それがいいのか悪いのかは、ちょっと私、そこまで調べきれてないんでわかんないんですけど、とにかく半年経った時に、この人は入社した時から今日までで何日働いたのかっていうのを数えて、その日数によって、だからこれの半分ですよね。1年間の所定労働日数だからその半分だから、まあ半年で50日出てたっていうのがはっきりしたら、じゃあ50日の場合が100だから、じゃあ73から120のところに当てはめて、週2日の所定労働日だった人と同じ、3日を与えるとか、そういうやり方を多分してると思います。てかそういう風にしてる会社が多いんじゃないかなと思います。いいのかな、それがいいのかはちょっとわかんないです。はい、というような付与の仕方をしているところが多いですね。はい。で、この問題はもう一個ね、ポイントがありまして、もう二つだ。あともう二つポイントがあります。で、それで付与しました。取得ですよ。取得も難しいですよ。取得、さっきちらっと言いましたけど、有給休暇っていうのは休暇ですから、労働の義務を免除された日なんですね。ということは、労働の義務がある日にしか取れないんですよ。で、労働の義務がある日がいつかっていうのはシフトが出ないとわからない。で、シフトが出てから、じゃあこのシフトのこの日休みますって言われたら、めちゃくちゃ困るじゃないですか、会社。で、それで結局、シフト、希望シフト出すときに、有給休暇希望日みたいなのを書いて出してもらってる会社が多いんじゃないかなと思います。だからこの日有給取りますって言って、有給って書いて出したら、その日は有給休暇の取得日ということで、シフトにも入れないけれども、まあ、労働の日だったということにして、有給休暇を取得させるというような形にしてるんじゃないかな。まあ、それが一番スムーズじゃないですかね、と思います。じゃあですよ、その日、有給休暇の休暇の金額としていくら出せばいいのか、その有給休暇を取得した日には何時間出勤したとみなせばいいのか、これもまた一つ問題なんですよね。まあ、いくら、つまりいくらお金を出さなきゃいけないかっていうことなんですけど、有給休暇の金額って、いくら出さなきゃいけないかっていうのもまあ決まっていて、その日働いた人を、働いたらこの金額もらえますよっていう金額を、まあ基本出さなきゃいけないんですけれども、その算定が難しい場合っていうのも実は決まっていて、で、その算定が難しい場合は、標準報酬月額か、平均賃金でもいいっていうことになってるんですね。で、これが就業規則に書かなきゃいけないんで気をつけた方がいいんですけど、就業規則に書いたらそれでもいいことになっています。で、まず原則的な、その、所定労働時間働いたものとみなす方が一番いいと思うので、わかりやすいのは、雇用契約書に、大体そのね、あなたが有給休暇を取ったら3時間分の給料出しますよとかも書いちゃう。所定労、だから基本的な所定労働時間3時間とかって書いて、で、有給休暇を取得した場合には、上記所定労働時間分の給与を支払いますみたいな、もう文言を、もう雇用契約書上に入れちゃうみたいな感じですね。まあ、そうすると、じゃあ、 まあ、本人がね、この日2時間しか入れないんですって言って2時間だったらいいんですけど、その人がじゃあ4時間働けますって言って出してきたシフトに対して、この日ちょっと2時間だなって言って会社が出した場合に、所定労働時間3時間って決まってるんだから1時間分はじゃあこれ、あれ、休業手当必要なんじゃないのとか、なんかいろいろね、ごちゃごちゃ気になりますよね。だからね、ちょっとそれは、難しいなともちょっと思ったりもするわけですよ。で、逆に言うと、もう2時間、3時間っていう風に決まってるんだったら、もう3時間以下のシフトは絶対に組めないし、基本的に、3時間って所定労働時間決めてんのに、5時間ばっかりね、回してたら、じゃあ、有給休暇取った日は3時間だっていうのは、なんかやっぱりちょっと不満が出るんじゃないかなって思うんで、ちょっとあんまりね、現実的な問題じゃないような気がするんですよね。で、標準報酬月額で決めるっていうのはなかなかフェアなやり方だとは思います。標準報酬月額っていうのは、社会保険を計算するときに使う、大体この人いくらくらいだよねっていうふうに決まってる金額で、で、3ヶ月分のね、給与の平均から出すんですけど、まあ、給与の平均がどのランクに当たるかっていうのを見て、そのランクは、いくらですよっていうふうにざっくりした金額が決まるんですね。で、その金額でもいいことになっています。ただ、学生アルバイトさん、社会保険入ってませんから、基本的に。まあ、30時間とか以上働かれると入んなきゃいけないですけど、ね、基本的に入ってませんし、最近拡大で、社会保険の適用拡大で、100人以上の会社は20時間以上の人は入んなきゃいけなくなりましたけど、学生は除外されてるんで、20時間以上働く人とかも、関係ないんですよね。となると、わざわざ、計算しなきゃいけないんですよね。社会保険入ってない人に標準報酬月額いくらかなって、まあ、計算するというようなことが必要になります。で、標準報酬月額って1ヶ月いくらっていうようなことになりますので、これをじゃあ有給休暇ということで、1日分に当てはめるにはどうするのかっていうと、標準報酬月額を30で割るんですね。そうするとね、すごい低くなっちゃうっていう人もいるんじゃないかなというふうに思います。まあ、計算が必要ならもう一個のやり方も同じなんですけど、平均賃金ですね。平均賃金で支払うというやり方があります。結構このやり方を選ぶ会社さんが多いんですね。で、なぜかというとですね、平均賃金って、すごくなんか、フェアなのに会社になんか有利というか、なんか不思議な感じがするんですよね。平均賃金っていう名前から賃金の平均という印象を受けるかと思います。私もそう思います。で、賃金の給与の平均出してって言ったら、大体みんな総額を出勤日数で割ると思うんですけど、平均賃金、出勤日数じゃないんですよ。歴日数なんですよ。月20万もらってる人がいたとして、まあ、3ヶ月なんでね、本当は3倍するもしますけど、わかりやすく1ヶ月でいきますよ。わかりやすく、20万もらっている、総額20万の人が、1日いくらもらってる平均賃金出してくださいって言ったら、普通20、まあ、出勤日数が20だったら20で割って、この人1日1万円だなって思うじゃないですか。でもそうじゃなくて、この20万を歴日数で割るんですよ。30とか31とかで割るんですよ。だから1万よりも低くなるんですね。なのでなんか、1日働いたらもらえるお金より下がるんです。なんでこれが OK なのかがどうしてもわかんないんですけど、でも OK なんですよ、平均賃金でも。で、いうことで平均賃金で出すということもできます。で、アルバイトさんの場合も、3ヶ月分もらった金額の合計を3ヶ月分の歴日数で割って、で、平均賃金出すんですけど、ただ、あんまりね、日数出てない人だと、すんごい損じゃないですか。例えば、月に2日しか出てない月があったみたいな、その2日しか出てない月を30で割ったら、もう、すごい、低いですよね、1日分が。なので、特例の計算みたいなのがあって、その場合は、歴日数じゃなくて出勤日数で割ってもいいんです。でも出勤日数で割った上になぜかかける 0.6 するんですね。不思議。平均賃金出すときは、歴日数で割った金額と、出勤日数で割って、それを6掛けした金額のどちらか高い方が平均賃金になるんですよ。どちらも、今日1日働いたはずの金額よりは低いんですね。なんとも不思議なことですが、そういうようなことになっています。はい、まあどれを選ぶかは会社次第ですけれどもね。はい、ということで今週はここまでです。 めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、それから給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。